ます、はい、トランクルームスタジオ20秒でメッセージ募集用意スタート。
トランクルームスタジオではリスナーの皆さんからのお便りは大募集中です。番組へのご意見ご感想、二人への質問、悩み相談、話してほしい題材など何でも OK。 お便りはトランクルームスタジオ公式サイトのメッセージフォームまたはメールにてお送りください。メールアドレスはトランクルーム .radio@gmail.com TRANKROMRADIO@gmail.com です。それではトランクルームスタジオ最後までお付き合いください。
いった
いやあのさ、これはさ絶対だって伝わらないよね。
うるせえ、面白さでいいんだよそこは。
ちょっと20秒、
20秒。トランクルームスタジオ20秒でメッセージ募集用意スタート。
トランクルームスタジオではリスナーの皆さんからのお便りを大募集中です。番組へのご意見ご感想、二人への質問、悩み相談、話してほしい題材など何でも OK。 お便りはトランクルームスタジオ公式サイトの専用メッセージフォームまたはメールにてお送りください。メールアドレスはトランクルーム .radio@gmail.com trunkroom.radio。 うわ
ー最後爆発して死んだね。うわーっつって、
いやー無理でも、はい、その赤文字のところが無理いいんじゃないですか、
は
い、
それではトランクルームスタジオ最後までお付き合いください。
あ、見るべき、あの両方とも絶対意見分かれるけど超面白い。異質な気持ち悪さ、びっくりもする。
あ、
うん、ただそのこれがあのアメリカとかヨーロッパ系のゾンビものであったら、なんていうかすっきり、もうちょっとすっきりした終わり方をするんだろうなっていういうふうに思うんですけど、
そういう技術的にってこと、
いや技術的、あのストーリーテリング的に、うん、お話的にもうちょっとストンとした終わり方をすると思うんだけど、新幹線はワンワンワンワンって脳がしたまんま終わっていく。
あ、
全然すっきりしない。なんでもアジア映画だなって感じがします。トランクルームスタジオ今週も日本配信ですよ。なぜなら来週お休みだからね。今年最後にやりたいことをやらせてもらいます。トランクルームスタジオパーソナリティ大地です。
はい、良いお年をと言いましたがもう少しお付き合いください。パーソナリティミオです、
はい、
よろしくお願いします。
そうなんですよね、2019年最初の配信1月2日ということで休ませろということなんで今週は日本配信、はい、
そうそうそう、だからこの分を聞かずに2月2日、うん、あ、2月じゃない1月2日に聞いてくれても、
はい、いいですよ、
全然 OK です、
はい、
あのそこら辺はね、
はい、
お任せします。
じゃあ初めに、
うん、
明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますっていう挨拶をしておくので、最後にも良いお年をって言えば両方とも聞けるってことですね。
なるほど。今、あ、じゃあ明けましておめでとうござい
ます。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、はい、お餅食べました、お雑煮も、はい、箱根駅伝はどこがあったんでしょうね、はい、2日ですから往路でしょうか。
適当私もよろしくお願いします。懐かしいね、伊達巻き、
伊達巻き、あ
ー、ローストビーフとかね、
あ、はいはいはいはいはい、はい、うん、懐かしいね、
懐かしい、あれから1年経ちましたけど、
1年経っちゃったか、早いな、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、
さて
ということで、まあ前回ね、
うん、
待って、回数が今回で96、
うん、
6回、もうあと4回でね、見けたということですけど、うん、まあ95回で、まあ、映画のね、話を割ともう結構私が喋りすぎちゃって、
あ、いや全然、
割と何ですか、大地先生のあの最後の
時間切
迫しました、駆け足みたいな感じになっちゃいましたけど、うん、ボヘミアン、
ボヘミアン良かったな、
良かった、
うん、
なるほど、
やっぱね音楽映画は持ってかれるよ。
あ、うん、あれって結局そのクイーンが、まあ、ヒットじゃないけど、うん、人気になるまでの話なの、っていうかその一番本当にゼロからの話とか、
うん、まあ、クイーンの話でもあるんですけど、
うん、
フレディ・マーキュリーの話ですね、
うん、
はい、でそうね、クイーンのことについて分からなかったから、どこまでがこの脚色された脚本なのかっていうのが分からなかったんですけど、初見だとだいたい後から調べてみると本当どうなんですよね、
あ、全部その事実に沿って、
うんうん、沿って、まあ基づいたフィクションであるという前提はありますが、
うん、
思いのほかあれも本当だったんだ、これも本当だったんだとか、
あ逆にその映画ならではのエピソードかなって思ったら、
うん、違うんだよね
実際にあるという、
うん、そう
そうか、
いやーねーでもよかった、あのこれを職場の映画好きな子たちにも、うん、あの 子たちじゃない子にも教えて、うん、あのその子も全然クイーンわかんないんですけど、
うん、
あのよかったって言ってもらえて本当にあの勧めがいもあるし他人に絶対おすすめしたい映画だなと、
お
ー、うん、ちょっとまたさ細分化していい？
どうぞ
あのアニメーション部門アニメーション部門も作りてえなと思う。
何あのあこうなんか日本アカデミー賞受賞みたいな
あのなんていうか映画と DVD で前回区切ったじゃないですか。
まあまあまあ、まあ、
ミオさんは映画でもねあのなんだ、ズートピアか、
そうですね、
はい、
じゃあちょっとアニメ部門はまあ私は、まあ、今年は2本しか見てないです、うん、あのソーセージパーティーとズートピアしか見てないので、
はい、
まあ、ズートピアで、
はい
はい
はい、アニメ部門でちょっと僕ノミネートから言わせてください。
おお、うん、じゃあオープニング明け後に発表、
はい、あもうその時間か、
発表ね、はいはいはい、
そうですね、
ノミネート何本ですか、
はい、ノミネートは、うん、3本作らせてください3本。
おお、うん、3本、
うん、3本だね3本だね、はい、
結構ね見てだなんか今年何見たかなっていうのなんか結構去年と前後しちゃったりとかするんだよね。あ、まあまあまあ、
それはね、もうアプリ使っていただいて、はい、
じゃあね、このオープニング明け後に、うん、第一プレゼンツ、日本アカデミー第一アカデミー賞受賞式を行いたいと思います。
はい、今年最後もよろしくお願いします。お送りいたしましょう、せーの、
トランクルームスタジオ。
トランクルームスタジオ、この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合い
よろしくお願いします。
しゃあ2018年最後の放送ですよ皆さん。2018年最後の20分お付き合いください。トランクルームスタジオパーソナリティ大地です。しゃあ
ミオです。私もよろしくお願いします、はい、本当にこれ最後ですからね。
そうね、あの後で話してないあれも話してないみたいな後悔が残んないように手短に行きますね、
うん、
アニメーション3部門
ディディン、
エントリーナンバー1、
はい、
リメンバーミ
ー。おー、はい、あれはディズニーでいいの？
ディズニーです、はい、はい、そしてエントリーナンバー2
ディディン、
コープスブライド。
い
やー、これはですね、ティム・バートン監督のストップモーションアニメですよ。
コープ？
コープスブライド。あのね、死体と結婚しちゃうお話ですね。はい。
あー、はいはいはいはいはいはいはいはいはい。
そして、エントリーナンバー3。うん、
ディディン。
ソーセージパーティー。
おもう1位ソーセージパーティーっていいや、
どうすかなと思って。
いやね、ほんとね、みんなソーセージのソーセージパーティーってさ、日本でさ
やってないと思うよ。
やってないよね、
うん、
だから多分みんなソーセージパーティーってこんだけ先週から言ってるけど何のこっちゃって思うかもしれないけど、ソーセージパーティーってやれば出てくるから。
ソーセージパーティーはいいんだよな。
ね、パッケージはね、本当にソーセージがあのちょっと反り返ってニュって出てて、
ちょっとアダルトっぽいよねこれはね。
いやだから
エッチだよね。
そうなんかね、ちょっといやらしさはね満点でもでバックが黄色いの。で、ね、ちょっとソーセージが若干ねあの似合ってしてるから、あこれ絶対
ソーセージが似合ってしてるってなんだってみんな思ってる
から思うでしょ。でもね、見た目ちょっとね B級のなんかエロアニメみたいな感じに見えるけど。
うん。
もうそんなんじゃないから。
そうね、またね、あのホットドッグ挟まれる。
そうあれはね
エッチだと思って。
あれはねあの間違いなく家族と見ちゃいけないからね。ぜひね、
はいはいはい、
じゃあ
いや
どうすかな、ソーセージパーティー、
うん、
何でしたっけ、
コープスブライド、
うん、
リメンバーミー、
うん、
いや
リメンバーミーはさ、
はい、
あれだよね、そのご先祖様の
そうです
ところに男の子が行っちゃうっていう、
はいはい、ミエルが行っちゃう話
ですね。話ですよね。リメンバーミー結構割と骸骨好きだね。
骸骨、そうですね、はい、
こう死後の世界に
死後の世界が、
ね、ちょっとご興味がありますかね、
はい、いやー、リメンバーミーはすごい良かったんですよ、うん、
やっぱディズニーならではの、は
い、ディズニーなら、いや、さすがディズニーということですね、
わかります、
はい、まあ、コープスブライドが1位でしょ
う、うお
いやー、コープスブライドすっごい久しぶりに見た、2回目なんですよ、見たのが、
おうおう、はい、え、これ公開はいつ
なの、かなり前です、僕高校生ぐらいじゃないかな、それ、
そうだよね、
2010年とか
2005年だ、
5年か、
2005年です
よ、そんな前なんだ、
結構前ですね、
でも俺中学生だ、
うん、あ、そう
で、はい、あの、もともとあのナイトメアビフォークリスマスが好きな僕としてはティム・バートン作品というのは必ず見ておきたいものの一つだったんですけれども、まあ、同じストップモーションアニメでこうちょっとホラーなテイストが入っているっていうような、まあ、ナイトメアともつながるような要素があるようなことからナイトメアが好きすぎてコープスライドはちょっとアレルギーが出てたんですね、
お、
超えられちゃ困るとそういう感覚
あ、なるほどね、うん、だからにあんまりちょっと
だけどこの年になって両立できるようになった、やっぱいい、超いい、本当に良かった
見て良かった、
見て良かった、本当に良かった、
あ、じゃあ昔の自分に言ってやりたい、
そうですね、早く早く見ろと、いっぱい見ろと、
今それ大丈夫だぞっていう感じですけど、
そうですね、あの話自体はもうティム・バートン作品らしくわけわかんないです本当にさっぱりです、でだけどね、まあ、これもあのいいなと思ったのが音楽なんですよね、本当にあの途中ピアノのシーンがあったりするんですけど、うん、そこがもう本当に何度も聞き直してしまうような、デッキです、絶対見て、絶対見て、
まあ、もう
配信聞いたら今年中に見て、絶対そんくらいそんくらいいいから
もう半ば強制みたいな、
あ、まあ、リメンバーミーも良かったんだけどね、同時上映されたアナ雪が気に入らないので落としましたお前絶対アナ雪で人呼んでるんだろって感じだったんで
なるほど、
はい、
え、ちょっとじゃあ結構その
な、まあ、今年最後で放送事故
ちょっと、ね、今一瞬フリーズした、あの結構接戦したわけでしょ、
あ、もうね、点数はね同じだよ、100点だもん2つとも100点だもん
満点だけど、まあまあ
まあ、接戦ですね、もうね、
うん、え、その中でソーセージパーティーは100点じゃなかった、
ソーセージパーティーはもう0点とかつけてもいい話でしょ、あんな子供に見せらんないもん
でもさ結構、まあ、あの割とさ悪ふざけしてるような感じのアニメーションだけど、うん、まあ、テーマ的には一応あったりとかするから、そうね、うん、面白かったりとかするんだけど、うん、まあ、いかんせんね、まあ、ちょっとうんっていうところが多いので、まあ、ぜひこれはね大人の皆さんぜひ見ていただいて、
うん、
まあ、キッズね、
子供には絶対見せちゃダメです、
ちょっと、まあ、トラウマになる可能性は、
そうね、多分翌日からちゃんとご飯食べてくれなくなります、
なんかあのご飯たちをこちょっと
はっってなっちゃうね、
恐怖ってはっはっはっていう感じになるかもしれないので、はい、まあ、ちょっと難しいですけど、
はい、
じゃあアニメ部門はそれです
、
はい、私はズートピアね、
ズートピア、
はい、
なんか話したいのある、
話したいの、
話したい、話しておきたい
映画、
俺まだ全然あるんだけど、
ああ、じゃあちょっとあのさ、また部門とかない、
部門、マーベル部門っていうちょっと僕の中でありまして、
ちょっとさ先に言っていい、
うん、
あのね、あのアベンジャーズ4、
はい、
ほう、エンドゲーム、
あ、エンドゲームね、公開されました、
予告が公開されましたけど、はい、
うん、
あれさ、林さんとさ、はいはい、3人で話した時にさ、
うん、
あのトニー、もうこれね、うん、まあ、公開されてるからもう全然ネタバレじゃない、はい、見てもらえばいいんだけど、トニーさ、ね、あのタイタンにいるけど、うん、まあ、どうやって回収しようかみたいな感じで、はいはいはい、結構話しててさ、はい、あのソウの、あの
ね、ビフレストが
開くのかがあるし、はいはい、まあ、あのハルクが
うん、
タイタンに行ってるってことは、うん、多分分かると思うみたいな感じで話してたけど、はい、予告見たら、え、意外と重いみたいな
もうね、アイアンマンの見る影もなくね、
もうだって4日飲まず食わずで、
はい、4日飲まず食わずで明日の朝には酸素が尽きるって言ってました
よねっていう感じじゃん、はい、あれ、なんか割とそんなに軽いことじゃなかったんだなっていう、うん、
まあ要するに星から脱出する方法はガーディアンズの宇宙船があったんで大丈夫だったってことですよね、あれ乗ってるのガーディアンズ
でしたね、あ、そっかそっか、
はい、
でも地球にたどり着けなかったってことだよね、
ですよね、あてもなく宇宙をさまようのもって言ってたんですけど、多分ここでキャプテンマーベル来るんじゃないかなと思います、
あ、 あの宇宙から
宇宙飛び回れるでしょ
う
あの人。
まあそうね、うん、まあキャプテンマーベルもね
かな。
そう
サノスが現役引退してて農場みたいなところ
で面白かった
かかしになってましたけど、ね、
そうそうそうであとなんだっけあのホークアイもさ、
はい、浪人か、
そう出てて
嬉しかったなあれ。
あれなんだっけあのドクターストレンジのとこだっけ、
はい、
あのなんか登場シーンでさ、はい、腕でこう剣をしゃってやるところのあの街がちょっとチャイニーズ風な感じだったから、あ、
はい、
あドクターストレンジがいるところだったのかなみたいな、
はい、ドクターストレンジは上海だっけな、はい、あそこは日本です
ね。なんでさ、
はい、
海外のさ日本のイメージってああなの。
そうですよ、繁華街電飾いっぱいそうそうそうあとヤクザ
そうそうそうそ う, そ う, そうい
やあのトレーラー僕何度も確認したんですよ。何度も止めろを押して、うん、ラーメンって書いてあります。
え、あのカタカタ
で、ラーメンって書かれた提灯が下がっていたり日本語表記の看板が多数確認できるので、大体日本だと思います。
おお、歌舞伎町、
歌舞伎町っぽいですね。すごい歌舞伎町っぽい、龍が如くみたいだったもん。
ああ、
多分倒されてるのヤクザみたいなやつだったんだよな。
でもさ、海外の日本のイメージってそんな感じ
で、大体そうですよね、はい、アジアなんて一括りにされちゃいますよ。
まあそんな感じですけど、何でしたっけ、
そうマーベル部門、
うん、マーベル部門、
うん、
え、それはさ今までのってことじゃなくて、
今年見たマーベル部門、まあ、うん、要するに今までのなんですけど
で、あのさ結構ねこう20分間喋るわけじゃない、うん、もうこれもその尺使って申し訳ないんだけど、うん、もうあとね結構ね残りわずかなわけよ。
いや、これをさどうせ拡大版にすりゃいいじゃん。
あ、なるほどねもう好きかっていう結構楽しくなってきちゃった。
いや、まあだけどインフィニティウォーは外したい、もう正直そこと比べちゃうとっていうのはない。
まあ、あれ結局さ集大成みたいなところだからさ、今までのってそこに行き着くまでの過程が多いじゃん。
うん、あ、まあそうだな、ちょっと今年公開されたアベンジャーズ映画にしようか。そうするとアベンジャーズかアントマンぐらいしか なんないなきっと。
そうね、アントマン、
うん、アントマン面白かったんですよね。
それどっち、あのワスプの方、
ワスプの方、
あ、見た、
見ました。あ、ブラックパンサーもそうだ、うん、
アントマンとワスプまだ見てないんだよね。
アントマンとワスプは思いのほか良かったっていうのはすごく
あ
って、
あのキティちゃんがでっかくなるのしか
キティちゃんのペッツがでっかくなる
でっかくなるのしか、
うん、
ちょっと予告で見てないけど、
でここは全然あのストーリーとかじゃなくてちょっと車の話をさせてください。車の話あのマーベル映画って隠れたテーマが、僕実はその隠れたテーマに僕なりに注目していて、作品ごとに出てくる車の会社がいろいろ違うんですよ。
おお、
うん、大々的に扱われる車、アベンジャーズだと、まあ、北米ホンダのアキュラっていう会社、アキュラっていう会社の、まあ、車が出ていたりだとか、あの、まあ、キャプテンアメリカシリーズでもそうか、あと、まあ、なんだ、最近ので言うと、そう、ブラックパンサーだとレクサスが使われてたりだとか、いろいろするんですけど、今回ね、またアジアメーカーの韓国のメーカー、ヒュンダイが取り上げられまして、あ、ヒュンダイだと思って今回はヒュンダイ推しなのかなと思ったらヒュンダイ推しでしたね。いや、素晴らしかった、本当に本当に良かった。もうそういうテーマはねちょっと僕大好きな
んで。なるほどね。
あとエンディングまでちゃんと、まあちょっとこれは車の話ももう終わりなんですけどあのエンディングまでちゃんとアントマンっぽくてすごく良かったなと
思ってます、ね、私それ日本でさおっと思ったのは、あのマイティーソーが最後あの、
うん、
なんだっけ、あのソーの、
うん、
あの国で飼ってる門番みたいなやついるんじゃん、
うん、はいはいはい、
あれがこう地球に降りてきて、
うん、
そのソウと戦うみたいな、
はいはいはい、
あの最後の
方、マイティーソウの一番最初のやつですね、はいはい、
あの、まあ、そこでこう人間自分の命を投げ打って、
うん、
その人を助けるっていうことで初めてまた力を得られ、はいはい、戻せるっていう時に、うん、セブンイレブンが壊されてるシーンがある、うん、おっていうのぐらいですかねあ、セブンイレブンがあるみたいな。
それあるでしょ
いや、
あるでしょ。
だってさ急にさあの海外のさ割ともう自分の身近な生活とかけ離れたシーンのところに、
うん、
いきなりさポンってコンビニ来られてもさ、
結構日本由来のものを見ると面白いですよね。
そんであの、うん、あセブンだってでも一瞬で壊れたけどね
バーンっつってガソリンスタンドとかと一緒にね、うん、ボカーンってやっちゃいますけど。
そう、でもだから車だから全然
あ
そんない
いんです
よ、わかんない。
アベンジャー、あのアベンジャーズシリーズの車は超面白いですよ。
え、じゃあさあのなんだっけ、シビル
シビル
ウォーじゃない、違う、シビルあシビル シビルウォーじゃない、あれシビルウォーだっけあの長官がさ、
はい、
車に乗ってて、
はい、
あの襲撃を受けるところ、
あれは、ウィンターソルジャーですね。
ウィンターソルジャー
か、は
い、確か あの車も、うん、そのさっき言ってた、
あれ確か北米ホンダだったと思います。秋の車だったんじゃないかな。いやでもフォードだったかな、違う気がしてきた、うん、
結構なんか車でアベマーベルシリーズで車っていうとなんか あのイメージがある
んだよね、うん、あの黒いバンでしょ。
そうそうそうそう、う
ん、SUV か、うん、
こんなに緊急なのにエアコンは快調ですっていうふうに言ういいなっていう感じだけど
はい、そんな感じでしょ。
脱線しまくりましたけど
いやいやいやいや、いいんですいいんですよ。
マーベル部門で、
マーベル部門でやっぱり、あ、キャプテンアメリカに登場する車キャデラックでした、ごめんなさい、
うん、
はい、マーベル部門ではですね、やっぱアントマンにします。アントマンとワスプにします。
おー、はい、
アントマン好きとしてはあの軽い感じが面白かったっす。もうほとんどコメディだし、
うーん、
はい、で悪役、悪役ヴィラン、うん、悪役っていうとちょっと違うか、まあ、今回敵として出てくるゴーストっていう、まあ悪役がいるんですけど、もともとアイアンマン由来のキャラではあるんです。アイアンマンとよく戦ってるキャラなんですけど、あ、ゴースト出たと思って、アイアンマン出るかと思ったら出なかったんで、はい、まあちょっとゴーストが見れたの嬉しかったなっていうような形で、まあ、あと最後の最後ね、エンドロール後あのポストクレジットシーンでやっぱインフィニティウォーからつながる流れっていうのが決定的なものが出たので、そこはそこは良かったです。
だってね、あのエンドゲームって、
うん、エンドゲームの予告はあれアントマンを 見るのと見ないのじゃ全然違います。
いやもうだからこれはちょっと見ないといけないなっていうのはもう、
うん、
かなりキーになってるのかなとは。
あいつがキーっぽいですけどね、う
ん、
はい、
あんなに軽い感じの
、ね、ほとんどの人類が消えてるのにあのノリ変わんないですからね。
そう、変わんない、
はい、
でなんかこれ話しすぎても大丈夫ですか。アントマンってさ、
うん、
こうちょっとなんかコメディっていうかちょっと軽い感じがあるんだけど、うん、はい、割とその敵ヴィランがさ、うん、そのアイアンマンの初期となんかすごい似てる、
うん、
そのなんか刀身の敵、
うん、
その未知な敵じゃなくて、
うん、
割とその刀身で身近なところで、うん、例えばそれこそスーツを改良して、
うん、
こう軍に送りたいとかっていうレベルの話じゃん、
はいはいはい、
割となんかこう、はい、先入観じゃなくてあの感情が入りやすいというか、
うん、
軽く見れる感じは、
うん、
アントマンはあるなって
ですね、
まあ、あと弟が好きっていう
弟が好き、
あのアントマンの、
ああ
、うん、アントマンの弟じゃなかった、
弟
あの電書バトみたいな感じの、
電書バトみたいな感じのアントマンの弟、
うん、
弟、
あれ弟じゃなかったっけ
弟、
え、なんか美術館に行って、
はい、
どうたらこうたらって言って
ルイスのことです
か、ね、あれかな、あれ弟じゃなかったっけ。
いや、あのも、あのあれっすよ、もともと刑務所の獄中仲間の人です。
あ、そうなんだ、
はいはい、
そう、実の弟とかじゃないんだ、
うん、違うと思います。あ、はい、
ごめんなさい
ちょっと一回、
うん、
はい、ということでそんな感じで、あとはなんだ、まあここは溢れるかな、どこも悩むんだけど、スタンリーか。
あー、そうね、
スタンリーね、残念でしたけど、もう本当にあの、でもまだ映画では見れるらしいので、
あ、
まだ映画内ではご健在なのであの方、はい、
あの、だから朝ラジオ聞いてたら、
うん、
ちょうどそれが流れて、でって思って、でツイッターで見たらトレンドに確か入ってて、まあね、年齢も年齢じゃん、
まあまあまあまあ、すごいよ、大往生だよ、
そうだからまあ寂しいは寂しいけどね、まあでも何回もあの円盤で見れますから、
そうね、まだあのなんだっけ、エンドゲームと、
うん、
キャプテンマーベルはちょっとはっきりしてないっぽいけど、エンドゲームはもう撮影済みらしいので、
ああ、はいはい、彼の部分だってこと、
見れるっぽいですけどね。あと、まあマーベル部門ではまあ、うん、アントマンのワスプかな、ちょっとブラックパンサーも捨てがたいけど、
あ、ブラックパンサー今年だっけ。
ブラックパンサー今年の前半ですね、確か。
はい、頑張ったなあの時この短期間でマーベルを見切るっていう懐かしいですね。
いやーかっこよかったな。でもな
ブラックパンサーは確かにかっこいいんだけど、大地くんにも確か言ったと思うんだけど、その新しいさスーツを、まあ、妹が改良してくれたじゃん、あのあれブースト機能ついてるじゃない、
はいはいはい、
あれがなんかよく分かんないというか、もっと派手に使ってほしかったなっていう希望はある。なんか気がついたらこう敵がはじけてるみたいな感じ の
紫色になってバーン
ってなってるけど、あんまりこう今火だめしてこう耐えて耐えて一撃っていう感じではないなっていう。
あのインフィニティウォーでもさらっと使ってました
。そう、あの草原で緑、あの紫のこうなんかオーブみたいな感じでブンってああ今使ってるんだな
って、今使ったなあれっていうやつですね。
あのオート機能みたいな感じだけど
ね一定たまると自動的に排出されるのかもしれないです
感じですけど、ラックパンサーもね確かに面白かったね。
はい、どうします、映画はここら辺にしますか。まだ話したいことは多数あれど、
一応ね、
うん、
手にメモったやつはね、
うん、
まあファンタビは残ってるけど、ファンタビを語れるほどね、まあ、今現在でね、現時点で大地くんがまあちょっとまあ見てないっていうこともあるし、まあ、多分このままいくと多分見ないだろうなと思うけど、
ハリーポッターは好き。
あ、わかる。
シリーズは好き。
あのね、これでも本当にあの叩くとかそういうんじゃなくて思うんだけど、ハリーポッター好きな人がハリーポッターの感覚でファンタビ見たら多分すごい火傷すると思う。
そうなのかな
って思うんだよね。
せっかくハリーポッターで作り上げた来た世界を継承している作品ではあると思うんですけど、
うん、
前回のね一作目は楽しかったんだけどしっくりこないんだよな。なんか
そのとあれファンタビの話って
一回話したと思うんだよ。
でもさ、それプレだったかな、オンエアしてないよね。
してないかな、
うん、そのなんか一回ファンタビの話を二人で、
うん、
まあしたことがあるんですけど、まあ皆さんに流れてるかどうかわかんないですけどね、うん、まあその時に、まあ、ラストのさシーンで、
ね、
すごい鈍調すぎて、
うん、
なんかどうなんだろうみたいな。
ポップコーンが進む進む
そうなんだよ、あの、うん、すごいちょっとこう倒してはパンフレットがね手元にないからちょっといあの黒い渦になってでまた人のに戻って説得してまた渦に戻ってみたいなのが割と同じようなシーンがさ繰り返しだったりとかしたんだけど、その時に思ったのが、まああれ当然そのハリーポッターの時間軸で言ったら過去の話になるわけじゃない、うん、で出てくるのが子供じゃなくて大人だから、その魔法をホグワーツで習ってそれをリアルな生活に落とし込むとこんな感じなんだなっていう、だその派手さもないし、まあ魔法を使うとしてもさちょっと移動するのとか、まあ物を浮かしたりとかさ、なんかこう光れみたいな感じのはあったりとかするけど、基本的にはそんなに派手さがないから、私はそのハリーポッターのワクワク感とかを求めて同じ感覚でいくとあれっていう感じはあったかな、
うん、そうね。なんか今回からなんかそのハリーポッターシリーズにつながるような要素が多くなってくるらしいですけど、
うんね、ダンブルドアも出てきますし、
うんね、
あの女の先生
マクゴナガルさん
もう出てくる。
あ、出てくるんだ。
出てくるんだけどもうね顔がねほとんど見えないというか、まあ若かりし頃みたいな感じだったりとかするんだけど、うんうん、
へ
ー、ただなんだろうな、その初回一番最初作目って結構さ魔法動物が結構メインだったりとかするけど、でまあそれで、まあ、その魔法その杖で使う魔法とは別で、
うん、
魔法の魅力みたいななんかふんだんに使われててさ、割と、まあ、それに助けられたりとかそういうのもあったりとかするけど、うん、2作目が、うん、もそれよりももっとなんかこう人間関係とか、
うんうんうん、
そういう
ところにこう入ってく感じだったりとかするから、
いろんなレビューの見出しでは登場人物についていろいろ触れてる記事が多いみたいですけど、うん、そうね、そうか、
そう、結構楽しそうとかっていう感じで見に行くと、うん、あ、ちょっとなんか思ってたのと違ったなっていうのはちょっとあったりとかするけど、
うん、もうそろそろね、今年ラストの一本を何にするか問題っていうのも出てくるんですよ。
どういうこと？
今年ラスト何見て締めくくろうか。
2018年、
ファンタビーは嫌なんです
よ。あ
だから早く見ちゃいたいんだけど。
いや、あのね、いや別にね、本当ハリーポッター好きだし、ファンタビーも別に嫌いじゃないけど、でも思ったの、なんかハリーポッターって、
うん、
その魔法がある世界のなんかダンジョンに入って、そのダンジョンをクリアしてるみたいな、だその RPG とかで、だファンタビーだったらなんか村、
うん、
村で生活してる、そういうのは魔法も使えるけど日常生活だよ、
うん、
でもハリーポッターはダンジョンだから、うん、そういう面白いことはたくさんあるよみたいな、
まあ、秘密の部屋があ
ったり、そうあったりとか、うん、魔法があってさらにダンジョンに入るんだから、うん、そりゃ楽しいよ。でも村に帰ったらそれは普通だって、
うん、
っていうなんか感じだなっていう、
あ、そうね、
うん、
はい、
言ったりとかしますけど、でもただやっぱり登場人物も多いし、なんか今までこう、
名前が、
そう、謎だったところとか、
うん、
この人とこの人物が実はつながっていたのかっていう楽しさは多分あると思うから、うん、結構ね、ちょっと予習っていうか、あの前のやつも見つつちょっと勉強をしていった方が、
そうか、
途中でわけわかんなくはならないかなっていう感じはありますけど、
うん、
はい、じゃあファンタビは2018年ラストじゃない方がいいと、
うん、いいかな。いや別に俺の尺だ
それ、え、じゃあ逆にさ、
何でしょうか、ね、
希望はある、うん、もう残すところあと、今今日26でしょ、
うん、
26、あの8、9、30、31、うん、5日間、
うん、
5日間のうちにこの師走忙しい時に、
そうなんだよな、忙しいっていうのも鑑みると、
うん、
ブルーレイも入ってくるじゃないですか。
ああなるほどね、うん、いやでもさ、最後はなんか
そうだね、映画館行きたいね、
まあ、あとは何が公開されているかっていうことよね、う
ん、今だとそのやっぱりグリンチ、シュガーラッシュオンライン、うん、ボヘミアン・ラプソディ、クル、
ああ、あとでもガバーもやってんじゃない、
アリーか、アリースター誕生微妙なんですよね、進まない気が、本当に進まない予告編見るたんびに、あのレディーガガのあの父を強調したコスチュームがうざいと思う、あれは本当に。
いやでも実際こう意外と見てみたりとかすると、
まあね、そうね、水嫌いはいけないですね。
予告でもやってたけどさ、本当に一番駆け出しも何もない時にそのプロデューサーになる人にさ、こう手を引かれてこう、
うん、
歌うシーンが、
うん、
まああれがきっかけでこう、うん、登っていくっていう、
うん、
わけだけど、まあ、そっからさ音楽もあるしさ、
そうね、音楽があるんだよ、
そう、あと鏡も割るしさ泣くしさ、
そこは重要なの
まあなんか理想と現実に、
はい、
こう打ち砕かれてるのかなっていう感じはありますけど、
はい、そうね、映画はそんな感じです。
うわー、
どうしよう、
本当に見たいやつない、
見たいやつね、シュガーラッシュオンラインで締めるかな。
結構アニメーション好きなんだね、そのなんかディズニーとかさ、
うん、あの、はい、そうですね、うん、うん、いや、そうなんですね、スパイダーバースがね、年内公開だったら絶対それで締めてたんですけど、
うん、うん、あれ、まあ3月ですから ね、もうちょっとあるので、
はい、日本語の予告編も公開されて、あ、
今、まあ、おそらくやってるのは、そうね、ドラゴンボール。
ドラゴンボールか。
ブロリーですね。
あ、
ブロリー世代じゃないでしょ。
いや、ドラゴンボールを見てない。
あ、うん、おー、なるほど。
見てた子はいたけど、知らない。
ドラゴンボール。
うん、
今ちょっとやってる、12月にやってるのを言ってるけど、
はい、
妖怪ウォッチ。
妖怪。
グリンチ、
はい、 1位ですね。
これね絶対多分お金払ってもらっても見に多分行かないなと思うけど、春松僕ら
は
なんかねダメなんだよこういうのなんか本当にね、ごめん好きな人いたらごめん、これもう切りここだけプッて早回ししてもらっていいんだけどもうこういうイケメンが揃ってるやつがもうダメなんだよ。
なんたる
この邦画のなんかこうミルキー感というかさ、いやもういいってもうお腹がいっぱいですからもう結構です
から
、
まあ、分かりやすく金が儲かるんですからそれでいいんですよ
っていうか、あとなんていうの、
あとはね、
あとクール、青の帰り道、
パットマン、
パットマン、
はい、
パットマン、
パットマン、
なん、え、何それ、
え、知らないパットマン、
パットマン、
今ちょっと話題ですけど、今ポスターに書いてあることを読みますね、
うん、
現代のインドで生理用品の普及に人生を捧げた男の感動の実話、パットマン、パッドマン、5億人の女性を救った男。
それアンネの話？
こんな感じです。
あ、海外だ、へえ。
なんか別にこれはこれで面白そうだった。
うんうんうんうんうん、うん、ちょっと映画と脱線するけど、なんか「生理ちゃん」っていう、
はい、
漫画があるんだけど、
はい、すごいストレートなネーミングですね。
でも見た目のそのせいりちゃんっていうキャラクターはなんかポンキッキーとかに出てきそうな感じのポップなキャラクターなんだけど、
はい、
まあ、それの一番最後の、
うん、
エピソードっていうか話が、
うん、
アンネの話かな、だからその生理用品のナプキンを一番最初に作ったその会社の、
うん、
まあ、社長とそれをサポートしたその男性社員みたいな話があったりとかするんだけど、まあ、それでヒットして、まあ、アンネ社っていうのが発展してって、
うん、
生理用品がさらに普及してったって、うん、日本だとね、
はいはいはい、
多分そんなかんそういう類なのかどうか分かんないけど
はあ、
なるほど、パットマンね、
パットマン、
パットマン
絶対狙ってますよね
海外
ね、ブルーレイで言うとやっぱり今年 のこの前、この前っていうかさっき言ったやつを見るべきなのかな、コープスブライド、
あと
あとね、
プリキュア、
プリキュア、
オールスターズ、
プリキュア、男のプリキュアが最近出たって話題ですね。
どういうことですか。
男の子もプリキュアになれるということで、アニメーションには男性のプリキュアが初めて登場したらしいです。
マジで、
いいことだと思います僕は、はい、
でその投げやり感
あ、
結構アニメが多いかな、あとハードコアとか、
まああれですからね、冬休み入りますから、
ね、うん、あとくるみ割り人形、
あ、くるみ割り人形か、
秘密の
無理無理無理無理無理無理無理無理無
理あのね、これ前もちょっと2人で話したんですけど、まあ、大地くんはもうこのもうそれこそ私の春来る春松僕らと同じでもういいてみたいな感じなんだけど、こういったでもね、見たら多分ね、面白いと思う。
面白い。
ただ、ラストは、なんか、それで終わるみたいな感じだと思う。
もう分かったからっていう感じ。
でも絶対面白いと思うよ。
さあ、もうなんだかんだ言って40分ですよ。
そう、
うん、
結局、
うん、
今年ラストの見る映画
は。今年ラストは来年の初め9日の放送でいいよ。
見た映画ってこと？
見た映画。
おうおうおお。
だね。
私、今年はもうちょっと今決めました
、はい、
でもむしろやってたことを今携帯で見ながら気がついたんですけど、うん、まあちょっとそれはじゃあ9日でね、
はい、
はい、ということで、
そうですね、
こんなほんとダラッと終わった感じで、
いや、いいと思いますよ、これがトランクルームスタジオですよ、
はい、
はい、
まあ皆さん約40分間ですか、
うん、
耳のお付き合いいただきまして、
そうね、
ありがとうございます。
いや、
2019年8月の2日、
はい、
水曜日はトランクルームスタジオ、
あ、そうだ、それ言わないと、
お休みをいただきますので、
お休みいただきますので、はい、
滑舌よいただいておりますので、次に、皆様にお耳におかかるのは、おかかるのはってなんだ、はい、かかるのはですね、
はい、
2019年
1
月9日、水曜日でございます。
いや、
はい、その時にね、 今年2018年最後に見た映画を言うと、うん、
そうですね、はい、
ということで締めくくりたいと思いますが、最後に、もう本当にこれで最後ですから、2018年平成最後、犬年、一言
バイバイ。
うわじゃあ思ってたと違うね、思ってたと違う。しかもあのエンディングが流れてこないからどこまでも行っちゃうけど、
はい、
どんな年でしたか。
どんな年、そうですね、そうですね、人生の重みが増した年です。
なるほど。
ああもう面白くない
。いやいや、
成長がなかった年になりました、今の一言で。はい、
来年もよろしくお願いします。
ああ2019年もこんな感じだろうな
2019年は、明るくいきたいと思います。
はい、今年もお付き合いありがとうございました
来年もよろしくお願いします、
は
い、
ではまた来年、良いお年を。
よっ。